お祈りいたします。天の父なる神様、限りないご愛と慈しみ、十字架に表された神のご真実を覚えて皆わがめ感謝します。今日も神様の御手のうちに、そのご支配のうちに支えられ生かされておりますこと覚えて感謝いたします。共に主の日の礼拝を捧げることができます。恵みをありがとうございます。あまりにも小さく、また弱く、愚かであります人という、その存在の頼りなきことをいよいよ覚えることでありますけれども、そのような者たちに、本当に一人一人に神様がお心を止めてくださり、お救いくださいますことを信じて感謝します。御言葉と聖霊のお働きによって、今日も主を仰いでおります一人一人を清め、強め、新たな命の恵みと希望によって満たしてくださいますように、イエス・キリストの御名と十字架の救いを確かな恵みとして証しする、ものとして立たせてくださいますようにお願いいたします。この神なき世界の中で、私たちの存在は本当に取るに足らないものでありますけれども、その限りない弱さを超えて、愚かさも罪さえも超えて、主ご自身が栄光を表してくださいますことを信じ、救いを待ち望みます。第一ブロックの合同礼拝が、講談公開礼拝が今日行われております。諸教会を顧み、御言葉と御霊によって励まし共に立たせてくださいますように、主が再び来られるその時まで、置かれたところで、地上にあって、御国の到来を証しする、救いの十字架を抱えていく、その使命を果たさせてくださいますようにお願いいたします。この礼拝の時を感謝し、御手に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、テサロニケ人への手紙、特に、今日は、第一の手紙を、見ていきたいと思いますけれども、週末の出来事という、に、焦点が当てられているというか、パウロ自身の思いがもう絶えず絶えずそこに向かっていたということの表れであると思いますけれども、主が来られる、再びおいでになるということがね、具体的な言葉として、一章にも二章にも三章にも四章にも五章にも出てまいります。意図して書いたというよりも、もうパウロ自身の中にそのことがいつもあったという、本当に主よ来てくださいという、また主が本当に来られるというその思いがあったということの、現れであると思うんですね。 まあ、人間やっぱり心にかかっていること、いつもいつも思っていることというのが現れてきますので、特にこのテサロニケの手紙を書いた時のパウロにとっては、主の再臨ということがね、大きなテーマであり、そして本当パウロ自身が励まされている希望の本当に根拠となっている、そのことを、テサロニケの人たちにも言葉で本当に何度も何度も証しし伝えて、同じ望みに立ってほしいという願いがね、あったのだろうと思います。まあ、横道ですけれども、まあ、私自身は、まあ、家で今猫がいるんですけれども、まあ、和田先生たちもね、猫界の猫友っていうやつです。で、これ困るんですよね、録音とかね、されてるとね。本当の本当の本心を探っていくと、私は猫になりたいと思っているぐらいの人間で、意識してるわけではないんですけれども、時々もう人間の言葉を忘れて、にゃーって言ってるんですね。まあ、猫と話すときににゃーが出るんですけれども、同じ、まあ、猫界の、ね、仲間が、まあ、教会の中にもいらっしゃったりするんですけれども、そういう人たちだけの場に行ったりすると、無意識のうちにね、ちっちゃいニャーが出てるらしいんですね。で、後から、先生、ニャーって言ってましたよって言われて、あ、バレたと思って、さすがにそこは線引きをしないととは思うんですけれども、なかなかね、やっぱり出るんですね、うちにあるものというのが。まあ、ちょっとそこはね、場をわきまえるということはしないといけないなとは思っているんですけれども、車の中が危ないですね、やっぱり密室になってしまうので、警戒を忘れるんですかね。はい。ちょっとね、聖書を一緒に開いていただきたいと思います。頑張って開いてください。1章の10節、新約聖書の408ページです。では1章10節、お読みください。3、はい。御子が天から来られるのを待ち望むようになったかを知らせているのです。はい、ありがとうございます。御子が天から来られるのを待ち望むようになった。再臨を待ち望むようになった。待ち望んで生きているという、まあ、これは、テサロニケの人たち自身の信仰を描写する言葉ですけれども、あなた方の信仰とはこれです。御子が天から来られるのを待ち望む信仰です。あなた方は今、その信仰に立って生きています。2章19節、410ページ。読みましょう。2章19節3、はい。私たちの主イエスが再び来られるとき、御前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは一体誰でしょうか。あなた方ではありませんか。はい、ありがとうございます。私たちの主イエスが再び来られます。その時、主の喜びとなり、また、パウロたち働き人にとっても喜びとなる、その喜びの源は何ですか？ 主の教会です。あなた方です。その希望のうちに、今私たちは主を待ち望んで生きていますという証ですね。そして3章13節。3章13節もご一緒にお読みください。3、はい。そして、あなた方の心を強めて、私たちの主イエスが、ご自分のすべての生徒たちと共に来られるときに、私たちの父である神の御前で、聖であり、責められるところのないものとしてくださいますように。アーメン。私たちの主イエスがご自分のすべての生徒たちと共に来られる時、このことはね、また別の手紙の中でも少し詳しく書かれていますが、これも再臨を指していますね。主イエスが再び来られる時には先に、地上の命を終えて、主のもとに、その、今、霊においてね、挙げられている生徒たちが、復活は彼らの方が、生き残っている人より、すでに眠った人の方が先であるということね、はっきり言われていますので、その人たちと共に主が来られる。私たちもまた、彼らと会うことになると言われて、まあ、再臨のことはね、本当にいろんな解釈があるので、絶対これと思って言っているわけではありません。現時点で私に与えられている信仰と、また日本人の中では大体共通の、認識であるかと、理解であるかと思いますが、本当のところはね、その時になってみないとわからないこといっぱいありますから、まあ、信仰全般あんまり、決めつけというのはね、しない方がいいかなという気がしております。いずれにしても希望であります。4章16節。はい、4章16節お読みください。3、はい。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来られます。はい。その次にね、読みますか、ついでに。はい。そして、まず、キリストにある死者が蘇り、はい、それから、生き残っている私たちが、彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。はい、ここがね、一番具体的に、主がの再臨と言われること、どのような形で実現するのかということ書かれていますね。そして18節にはやはりこの言葉をもって慰めとしなさい、励まし合いなさい、ここに希望がありますからということなんですね。で、まあ、実際この現実の本当に今苦しみの世界でありますから、その中で生きる私たちはそれぞれ、必ず戦いがあり、重荷があり、それは、まあ、残念ながら増えていくばかりですね。何をもって慰めとしていくのか、希望としていくのか、聖書が、特にパウロが具体的に示している希望というのがね、やはりここに示されていると思います。主が再び来られる。私たちはお会いすることができる。見えない方を今は、本当に見えない方、見えないもの、目で確かめることのできないものを、本当のことと信じて信じ続けるというのは簡単なことではないですけれども、本当にお会いすることができる。 そして今わからないことがたくさんあります。聖書は私たちの疑問すべてに答えをくれる書物ではありません。わからないことは現実にいっぱいあるんです。でもわからないことは今はまだわからないままに、わからないけれども、わからないことはわからないまま神様に委ねていくというね、その謙遜はね、とっても必要です。まあ別、私自身もね、まあそうは言いつつ、本当に委ねることができるまでにはね、いっぱい神様に文句を言いますよ。どうしてですか？どうしてですか？まあ本当に人には聞かせられないような祈りというのをどれだけ重ねてきたかわかりませんけれども、まあそう別にね、問題はないです。ダビデの祈りもね、詩篇にいっぱいありますけれども、ちゃんと読んだらもうえぐいですよ。本当に。こんな綺麗な祈りばっかりじゃないです。はい。何が希望になっているか、自分の中で慰めになっているか。それね、自分自身で確認していく。そして、望みで、本当に誠の望みを望みとしていく作業はね、必要であるかと思います。はい。今の時代、もしも、聖書が示す希望、イエス・キリストにある希望、もっと言えば再臨の希望、これが私の希望となっていなかったら、希望は本当にないと思います。目に見える望みというのはね、全部崩れていく時代です。私たち自身、人間そのものもね、本当に儚いですね。ある程度の年齢になったら、もうあとは、もう崩れていく、壊れて、もう塵に帰るしかないですから、どんなに頑張っても。まだこの体は罪と死の束縛から解放されてはいないですから。それは現実ですね。目に見えるところにね、望みを置くっていうの。あるいは、頑張り続けるというのはね、正しいことではないように思います。私ももう少し若い頃はね、頑張ることというのがもう正義のようにね、とにかく頑張って頑張ってという価値観で、まあ、信仰においてもですね、歩んできたかと思うんですけれども、とても危ういことだったなと今は思います。頑張ることがもう絶対正しい、圧倒的な正義になってしまうと、もうそれはね、立法主義ともう紙一重です。そしていつか自分が頑張れない自分になってしまった時、なるんですよ。年を取り、体が衰え、あるいは認知症になり、病気になり、まあその年齢までいかなくても、家庭のこと、仕事のことで疲れ果てていく時、頑張れない自分になった時に、その自分が受け入れなくなります。受け入れられない、こんな自分はダメだというところに、神様はそんなことをおっしゃってないのに、自分を追い込んでいくとき、もう平和はないですね、そこに。これが、頑張る信仰。私が頑張る、立法的な土台の上に立った信仰の、危うさです。多分、伝統的に教会の中ではね、評価されてきた姿勢ですね。とても頑張って。本当によく奉仕して、献金して、あの人がいてくれるから、よかったわっていう。それを全部否定するわけではないですけれども、 そこにはね、危うさもあるということ。福音というもののね、意味を、私自身がもう本当に改めて問われている最中ですね、今。頑張る信仰を刷り込まれて育ちましたので、まあ、ある種洗脳ですね。そこから自分自身を解放していくというのは簡単なことではないです。でも、本当にそれは福音なのか。頑張って頑張って保たれるものって、それは本当に福音なのか。皆さんもね、考えてくださったらいいかなと思います。宣教という視線で考えたときにも、こんなに一生懸命、教会に来られている方ってね、まず真面目です。一生懸命ですね。頑張ります。でもその人たちが本当に幸せに見えるか。そこなんですよ。私もあの人たちのようになりたい。あの人たちの仲間に入りたいと思えるかっていうことです。まあ私も10年くらい前からその矛盾というものね、頑張って頑張ってるのにしんどいしかない。自分が幸せではないし、他の人も幸せそうには見えない。何がおかしいんだろう。どこが間違っているんだろう。まあ今も問い続けながら、本当の本来イエス様が語ってくださった福音というものをね、もう一度受け取り直すという作業、本当に本当の福音に立たせていただくということをさせていただきたいなと思いながら歩んでいるところです。はい、ここでは、まあ、お気づきになられた方もあるかと思いますけれども、今日ね、読んでいただいた、聖書箇所の中にも「平和」という言葉もね、繰り返し出てまいりました。平和というものも、まあ、平安とも言ってよいかと思いますけれども、大きなテーマであると思います。今の世界を見渡すときに、まあ、そんな、まあ、世界、戦争がね、たくさん起こっています。戦争がもう日常の光景になりつつありますね。また、そんな広く見渡さなくても、ごく身近なところで、社会、会社で、学校で、また家庭の中で、平和というものがね、平安、本当に安らいで安心していられる場所というのが、どれだけあるかということを考えると、平和を保ちなさい。あなた方自身の平和を守りなさい。神は平和の神ご自身があなた方を守ってくださるように。お互いに平和を保ちなさい。悪に対して悪を返さないようにという。まあ、これ言われるとね、私は痛いんですね。もう即、まあ、車危ないですね。ちょっとね、お行儀の悪い車いますよね、運転してるとね、ヒュッとこう割り込みとかね、されるとね、もう、まず、頭突きしてやろうかと思うぐらいね、カッとするんですね。まだしたことはないですけど、車もったいないですから、でも、心情としてはね、そんなくらいの、もうカッとくるタイプですね。あと、教習車もね、嫌ですね。前を やっぱりね、ゆっくりゆっくり、トロトロトロトロ、追い越したくても追い越せないところで走っていると、穏やかでいれないんですね。私は自分が特殊だっていうことによく分かっていますので、皆さんもそう、そういう人もいるんだなというぐらいの緩さで見ていただけたらと思います。クリスチャンにもね、いろいろあるんです。牧師にもね、いや、いろいろあるんですね。ちょっとなんかの手違いでっていうような人もね、紛れてないとは限らないのでね。人間のね、世界にはいろんなことがございます。それでも悪に対して悪を返さないように。悪に対して悪を返すことは当然の権利という価値観でも今世界が支配されていますね。戦争は全て、この理屈の上に成り立っていますね。いや、むしろ悪いことをされそうだから、やられる前にやらなければ。その心情を私たちは理解できないわけではないと思いますけれども、神様の言葉は違うんですね。悪に悪を返さないように。そして、そのような現実の中であるにもかかわらず、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。それが、その人自身、私自身の心の平和を守るからです。人間の努力とか理屈では不可能な神の平安が来るというね、約束が伴っています。本当にね、自分自身にも言い聞かせながらですけれども、自分の言い分、人間の理屈を手放すということはね、平安をいただいていくために、主の平安をいただいていくために必要なことであると思います。状況がね、いい時とか、自分も若くて元気があって、いろんなその責任も、そこそこの責任、頑張ればなんとかなる程度の責任という、そういう時代はね、よかったなと思うんですけれども、今、そういう楽観的な観測が持てない世界になりましたし、自分自身も年齢を重ねて、頑張っても追いつかない、いろんな弱さ、病気、そして介護の重荷、自分自身がいずれは、される側にね、受けなければ、介護をしようとする側になっていく、そういう道のりにあるわけですけれども、そしてもしかすると、介護、親世代の介護をしながら、自分の子供、あるいは孫の世代は、障害があって、今発達障害はとても多いですよ。子育てのサポートをしないといけないかもしれない。自立してほしい年齢になっても、もしかすると、それは難しいかもしれないという状況は起こってくるわけですね。とても多いです。終わりの見えない戦いというものが、続く中で、自分自身のね、弱さというもの、愚かさというもの、そして頑なさですね、そういうものがね、むき出しにされてきます。いい時には分からなかった、もうちょっとマシな人間かなと、あるいは慣れたかな、信仰してたから、そんなもん吹っ飛んでしまうぐらいの むき出しの罪人、死すべき罪人としての姿というのがね、あらわになってきます。ある時、私は、本当に、だいだい寝ていく彦なんですけれども、元気いっぱいの時ってあんまり、少ないかなと思うんですけれども、それもね、本当人によりけりでね、六甲みどり教会、今、今年春にね、引退された、鎌野芳美先生に、隔月で、御用に来ていただいてるんですけれども、お元気ですね。体も心も、もう本当に疲れたっていうことを、何かなと思う、ご自分でもね、もうすごく元気なんですって言っておられますね。いろんな、今、ビリー・グラハム、ウィル・グラハムの大会の、世話役とかもしておられるので、京都行ったり、四国行ったり、本当、飛び回って、昨日は、一昨日はとか言っても、全然疲れないんですって言って、ちょっとムカッとしてくるぐらいね、元気なことね、あるんですけれども、いろいろですね、で、大体、低空飛行なんですけれども、さらにその下まで落ち込むというタイミングね、ありまして。本当に落ち込んだことがありました。一応主に仕えて生きるということを選んだものですし、御心に精一杯できる限り本当に従ってと、願いますし、神を愛し人を愛して仕えるということ惜しみなくそのために労するということをしようとしてもですね、それ牧師は牧師なりに、信徒の方々は信徒としての立場で、同じように神を愛し、人を愛して生きるというところで使えるわけですけれども、これがですね、やった分だけ、頑張った分だけ成果が出るという世界ではないんですね、人間相手ですから。で、結果に結びつかない、それでどこまで頑張ればいいのかもわからないって、いや、むしろあんなに頑張ったのに状況が悪くなっていくように見えるっていう、もう問題に問題がさらに重なってくるようにね、見えるようなタイミングもね、ございます。そして報われない労苦というのは本当に人を疲弊させます。罪人同士、どうせ、自分もですよ、罪人同士の関わりですから、教会員同士でもそうであるかもしれませんし、未信の家族、未信者の、信仰を持てない家族との、ね、関わりというものもあります。お互い様ですけれども、本当にきび、傷つく言葉を浴びせられるということもね、避けられないかと思います。またいろんな病気が出てくる、老いの衰えが顕著に現れてくる、やっぱりね、キャパオーバーってあるんですね、頑張りすぎてしまった、もうこれ以上頑張れない、本当に全部虚しく思えてしまう。気がついてしまったんですね。ふっと自分自身の姿というものをね、客観的に見たときに、もう本当に体も心もボロボロになってしまっている。喜びもない。感謝はありますよ、心の奥底では。でも悲しみの方がね、表面では勝っている。報われなさすぎて。別に向こうを求めてやっているわけではないですけれども、自分は何を本当に何をしているのか、 何のためにこんだけ苦しみながら労苦しているのか。こんなにボロボロになって、体も心も。もうちょっとね、何でしょうね、故郷に錦を飾るではないですけれども、イエス様の前に立つ君で、天の家に帰るときにね、もうちょっとなんとか、頑張ったよって言える姿で、帰りたいと思っていたわけですけれども、本当に何にもない、ボロボロの自分しかないという現実に気がついたときに、心底悲しくなりました。でもたまたまその年のね、カレンダーが放蕩息子のあの場面を描、えーと、帰郷の場面をね、描いたカレンダーだったんですね。ふっと目を上げたときに、壁に貼ってあるそのカレンダーにね、目が止まりました。ボロボロの姿で家に帰ってきた息子を、抱いているお父さんの姿が、書かれてたんですね。そしてそこに御言葉が書いてあった、引用があったのか、それとも私の心にダイレクトに主が語ってくださったのか、今となってはもう記憶が定かではないんですけれども、主の声が聞こえました。急いで一番いい服を持ってきて、この子に着せなさい。ボロボロの姿で帰ったとしても、急いで一番いい服を持ってきて、この子に着せなさいと言ってくださる方が迎えてくださるというのが分かったときに、その悲しみが消えていきました。私たちの贖いと成果を完成するのは、その人自身の努力ではありません。一人一人を選んで召してくださった真実な神様ご自身が、その日、私たちを、こんな私たちを責められるところのない完全なものとして立たせてくださると、はっきり書かれています。もう一回読んでおきましょうね。23節と24節、ご一緒に読みましょう。3、はい。平和の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように、あなた方の霊、魂、体のすべてが、私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものとして保たれていますように、あなた方を召された方は真実ですから、そのようにしてくださいます。で、兄弟たち、私たちのためにも祈ってくださいという言葉がね、続くんですね。パウロはよく、手紙の最後にね、祈ってくださいということを書いています。パウロがこのたくさんの手紙書きましたけれども、生徒たちのために祈り、また祈ってくださいと求めたように、私たちも神様の憐れみと、また助けを求めて、本当に今日もその恵みがいただけるように、互いのために、またすべての人のために、 祈っていきたいと思います。祈りなさいとお言葉がありますので、御心を受け止めて祈らせていただきたいと思います。御言葉を握らせていただいて、顔を上げて、今日も主を待ち望んで共に立たせていただきたいと思います。ではしばらくご一緒にお祈りしましょう。